はい、こんばんは。聖書輪読会の時間がやってまいりました。今週はマルコの福音書11章と12章を輪読していきたいと思っております。よろしくお願いします。9月に入ってだいぶしのぎやすい、季節になってきたかなっていうのをこう徐々に感じてるんですけれども、皆さんお住まいのとこいかがですか？でも朝晩はね結構涼しいなと思うんだけど、昼間はね35度とかね普通にありますよね。まだまだね暑いですけれども、体調に気をつけてお過ごしください。はい、サンビさんこんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。暑いでしょ、まだ。
まだそうですね。昼間は暑いですよ。35度ぐらいありますよ。
暑いですね。9月いっぱい暑いみたいですね。
でも朝晩はね、結構、涼しくなったかな。だいぶ。湿度もだいぶ落ち着いてきたような感じがする。
ああ、そうですか。
ね、前だなんか知ったんですけど、台風って海水の温度を下げる効果があるってなんか知ったんですよね。
あ、はい。
知らなかったんだけど、だから台風って大変だけど、来ないと海の
中の、生物、
はい、生物がずっと温度が高いままだとね、やっぱり困るから、すごくやっぱり、絶妙なこうバランスっていうかね、なくてはならないんだなっていうことを知って、
私の、主人は釣りが好きだからね、はい、もうよく釣りに行ってるけど、うん、ちょっと台風が来てほしいなとか言いますよ。台風が来た後はやっぱりなんか魚がよく釣れるみたい。
ああ、そうなんだ。お腹が空くのかな。
うん、あ、もごちゃん来た。
来ましたね。
こんばんは。
はい、こんばんは。
沖縄に行った時ね、沖縄に行ったのは、やっぱり秋だったと思うんですけど、秋、9月ぐらいだったのかな。台風が来た直後だったんですね。でね、お魚が、なんだっけあれ、シュノーケリングしたんですけど、すごく、その台風の直後だったからっていうこともあるっていうふうに言われたんですけど、魚がお腹が空いてるのがいっぱい集まってきてすごく楽しかったんですよね。だから台風の時ってやっぱお魚もあれ食べれないのかもしれないね。それが過ぎるとこう、まあ、落ち着くっていう感じなのかな、それのことかなって今ご主人の釣りの話聞いて思ったんですけど。もぐちゃん、
はい、はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは準備よろしいでしょうか。
はい。
はい。
一章ですよね。
11章。
11章ね。
からじゃあ、サンビさん、ホグちゃん、私の順番でよろしくお願いします。
はい。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
第11章。
なんかサンビさん急に聞こえなくなった。
ヨルダン川に来た時、イエスはこう言って二人の弟子を使わされた。
向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのないコロバがつながれているのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。
もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がお入り用なのです。すぐにまたここにお返ししますと言いなさい。
弟子たちは出かけていき、表通りにある家の戸口に転ばがつながれているのを見つけたので、それをほどいた。
もぐちゃん、急に声が聞こえなくなった。
どうするのか。
弟子たちがイエスの言われた通りに話すと、 彼らは許してくれた。
それでコロバをイエスのところに引いていき、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。
すると多くの人たちが自分たちの上着を道に敷き、他の人たちは葉のついた枝を野から切ってきて敷いた。
そして前を行く人たちも後に続く人たちも叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に。
祝福あれ、我らの父ダビデの来たるべき国に、ホサナ、意図高きところに。
こうしてイエスはエルサレムに着き、宮に入られた。そして、すべてを見て回った後、すでに夕方になっていたので、12人と一緒にベタニアに出て行かれた。
翌日彼らがベタニアを出たとき、イエスは空腹を覚えられた。
葉の茂ったイチジクの木が遠くに見えたので、その木に何かがあるかどうか見に行かれたが、そこに来てみると葉の他には何も見つからなかった。イチジクのなる季節ではなかったからである。
するとイエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないように。弟子たちはこれを聞いていた。
こうして彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、その中で売り買いしている者たちを追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。
また誰にも宮を通って物を運ぶことをお許しにならなかった。
そして人々に教えて言われた。私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではないか。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしてしまった。
祭司長たちや律法学者たちはこれを聞いて、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。群衆が皆その教えに驚嘆していたため、彼らはイエスを恐れていたのである。
夕方になるとイエスと弟子たちは都の外に出て行った。
さて朝早く彼らが通りがかりにイチジクの木を見ると、それは根元から枯れていた。
ペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧ください、あなたが呪われたイチジクの木が枯れています。
イエスは弟子たちに答えられた。神を信じなさい。
まことにあなた方に言います、この山に向かい、立ち上がって海に入れと言い、心の中で疑わずに自分の言った通りになると信じる者にはその通りになります。
ですからあなた方に言います、あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい。そうすればその通りになります。
また祈るために立ち上がるとき、誰かに対し恨んでいることがあるなら許しなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の過ちを許してくださいます。
彼らは再びエルサレムに来た。イエスが宮の中を歩いておられると、祭司長たち、律法学者たち、長老たちがやってきて、
こう言った。何の権威によってこれらのことをしているのですか。誰があなたにこれらのことをする権威を授けたのですか。
イエスは彼らに言われた。私も一言尋ねましょう。それに答えなさい。そうしたら何の権威によってこれらのことをしているのか私も言いましょう。
ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、それとも人から出たのですか。私に答えなさい。
すると彼らは論じ合った。もし天から来たといえば、それならなぜヨハネを信じなかったのかというだろう。
だが人から出たといえば、彼らは群衆を恐れていた。人々が皆ヨハネは確かに預言者だと思っていたからである。
そこで彼らはイエスに分かりませんと答えた。するとイエスは彼らに言われた。 私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に言いません。
12章。それからイエスは、例えで彼らに話し始められた。ある人が、ぶどう園を作った。垣根を巡らし、踏み場を掘り、見張り櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出た。
収穫の時になったので、ぶどう園の収穫の一部を受け取るため、農夫たちのところにしもべを使わした。
ところが彼らはそのしもべを捕らえて打ち叩き、何も持たせないで送り返した。
そこで主人は再び別のしもべを使わしたが、農夫たちはその頭を殴り、恥ずかしめた。
また別のしもべを使わしたが、これを殺してしまった。さらに多くのしもべを使わしたが、打ち叩いたり殺したりした。
しかし主人にはもう一人愛する息子がいた。彼は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後に息子を彼らのところに使わした。
すると農夫たちは話し合った。あれは跡取りだ。さあ、殺してしまおう。そうすれば、相続財産は自分たちのものにある。
そして彼を捕らえて殺し、ぶどう園の外に投げ捨てた。
ぶどう園の主人はどうするのでしょうか。やってきて農夫たちを殺し、ぶどう園を他の人たちに与えるでしょう。
あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。
これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。
彼らはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたので、イエスを捕らえようと思った。群衆を恐れた。イエスを残して立ち去った。
さて、彼らはイエスの言葉尻を捕らえようとして、ハリサイ人とヘロデ党の者を数人、イエスのところに使わした。
その人たちはやってきてイエスに言った。先生、私たちはあなたが真実な方で、誰にも遠慮しない方だと知っております。人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところで、カエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか。納めるべきでしょうか、納めるべきではないでしょうか。
イエスは彼らの欺瞞を見抜いて言われた。なぜ私を試すのですか。デナリ銀貨を持ってきて見せなさい。
彼らが持ってくるとイエスは言われた。これは誰の肖像と銘ですか。彼らはカエサルのですと言った。
するとイエスは言われた。カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。彼らはイエスの言葉に驚嘆した。
また復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問した。
先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もし、ある人の兄が死んで妻を後に残し、子を残さなかった場合、その弟が兄嫁を妻にして兄のために子孫を起こさなければならない。
もし、あら？
聞こえる？
今聞こえる。さっき聞こえんやったよ。
あ、私の声か？
うん。
あ、本当。あ、もう一回読もうか。あ、でも、サミさん今読んでるのかな？サ
ミさん声
聞こえないね。聞こえなくなったね。
うん。
はいはいはい。
聞こえる、聞こえる、聞こえる。
はいはい。また聞こえん。
あら？
今聞こえた。
さきさん、全部読んだですか？
小
説まで読んだですか？
ね、私は19節読みました。19節を。
読んだですか？はい、聞こえなかったです。
あ、本当に。聞こえたり聞こえなかったです、ね、
はい。はい、じゃあ、なら20節読みますね。
はい、お願いします。
さて、7人の兄弟がいました。長男が 妻を迎えましたが、死んで子孫を残しませんでした。
次男が兄嫁を妻にしましたが、やはり死んで子孫を残しませんでした。三男も同様でした。
こうして七人とも子孫を残しませんでした。最後にその妻も死にました。また聞こえなくなった。今日おかしいな。
彼らに言われた。あなた方は聖書も神の力も知らないので、そのために思い違いをしているのではありませんか？
死人の中からよみがえるときには、人は目取ることも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです。
死人がよみがえることについては、モーセの書にある芝の箇所で神がモーセにどう語られたか、あなた方は読んだことがないのですか？私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。
神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神です。あなた方は 大変な思い違いをしています。
立法学者の一人が来て、彼らが議論するのを聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを見て、イエスに尋ねた。すべての中で、どれが第一の戒めですか？
イエスは答えられた。第一の戒めはこれです。聞け、イスラエルよ。主は私たちの神。主は唯一である。
あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。
第二の戒めはこれです。あなたの隣人を、自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありません。
立法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であって、その他に主はいない。とあなたが言われたことは、まさにその通りです。
そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして、主を愛すること。また隣人を自分自身のように愛することは、どんな全焼の捧げ物や生贄よりもはるかに優れています。
イエスは彼が賢く答えたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それからあとは誰もイエスにあえて尋ねる者はいなかった。
イエスは宮で教えていた時こう言われた。どうして律法学者たちはキリストをダビデの子だと言うのですか？
ダビデ自身が聖霊によってこう言っています。主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで。
ダビデ自身がキリストを主と呼んでいるのに、どうしてキリストがダビデの子なのでしょう。大勢の群衆がイエスの言われることを喜んで聞いていた。
イエスはその教えの中でこう言われた。律法学者たちに気をつけなさい。彼らが願うのは長い衣を着て歩き回ること、広場で挨拶されること。
街道で定席に、宴会で神座に座ることです。
またヤモメたちの家を食い尽くし、見栄を張って長く祈ります。こういう人たちは、より厳しい罰を受けます。
それからイエスは、献金箱の向かい側に座り、群衆がお金を献金箱へ投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちがたくさん投げ入れていた。
そこに一人の貧しいヤモメが来て、レプタ銅貨2枚を投げ入れた。それは、1コドラントにあたる。
イエスは弟子たちを呼んで言われた。まことにあなた方に言います。この貧しいヤモメは、献金箱に投げ入れている人々の中で、誰よりも多くを投げ入れました。
皆は有り余る中から投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っているすべてを、生きる手立てのすべてを投げ入れたのですから。
アーメン。
アーメン。
はい、ありがとうございます。
ございます
。なんか他の印象も読んできたから、ルカとフルカネ読んだから、うん、なんかちょっとかぶってるところとかもあったと思うんですけど、わからないところはありましたか？
わからないところばっかしです。
あ、じゃあ、なんか印象に残ったとことかありますか？
なんか前同じことを読んだことがあるなっていうのは今7人の兄弟の奥さんが、
はいはい、
前もそれもこの前あったよね、
はい、うん、そうですね、
うん、
私たちがこうこの世から去ってそしてまた新しい体を神様からいただくんだけど、
うん、
その時の体っていうのは、もうまるで天使のようで、
うん、
なんていうかな、もう死なないから、子供をなす必要がないし、うん、ということは結婚っていうこともしないで、結婚もしない。
うん、
だって、そうなんだって。
うん、
そう。だけどね、なんかね、まあ、ちょっとここら辺の話は、まあ、ちょっと長くなるから割愛するけど、次始まる世界っていうのは、何？この肉体、今私たちが持ってるこの肉体？復活の体じゃない肉体のまま、次の世界に入っていく人もいるから、だからそういうふうにこう、なんていう、完全に死っていうものがなくなったわけではないんだって、次に来るって。この、復活の体を持っている人と持っていない人、両方、ツータイプいるっていう話を。これはなんか、まあ、もちろん、聖書に書いてあるところを基づいて言ってるんだけど、なんか、どういうふうになるのかって、まあ、今度、いつか、個人的に潜っちゃう。ね、どうなるのか、ちょっと、まあ、それは楽しみに待っといたらいいと思うんだけど、結婚とか、子供をなすということが必要がない体になるっていうのが、なんかその、復活の体の特徴みたいですね。ね、不思議ですよね。まあ、そういうことで、天使になるんだっていう話。そう。あとは、イエス様は、まず11章の最初では、このロバにね、転ばに乗ってしかも、うん、イエス様はほら、王様だから、ね、新しい、始まる新しい国を作ってくれる王様だっていうところで、多分、弟子たちは、もう、エルサレムに入場していくんだけど、そういう時はその王様のイメージとしては馬に乗って、白い白馬に乗ってっていうようなね、立派なっていうイメージしてたと思うんだけど、なんと、イエス様は、ロバはロバでも、子供のロバ、人を乗せたことがない。ロバに、もう本当にまたがったら足がつくぐらいの、ロバに乗って、そしてエルサレムに入場されて、行ったっていう話だよね。なんか、そしたら、この、みんなから、迎えられて、まずその、エルサレムに行ったら、そしたら、ぐるっとエルサレムのな、その中を、見回った後、エルサレムの中というか、その、お宮のね、宮の中を、見て回った後、一旦、ベタニアっていう、その、エルサレムっていう都市の、外にまた出て、ベタニアっていう村があるんだけど、そこで泊まられたんだよね。そしてまた翌日の朝、またベタニアからエルサレムに入っていったっていうところで、イチジクの木があったっていうね、イチジクの木。
そうそうそう。
入ると。
根元から枯れていたっていうのをどうしてい
く？お腹が空いてたっていう話。でね、なんかね、この季節がいつかっていうと、イエス様が十字架にかけられる、ほんと一週間ぐらい前の話なんだよね、この話って。そうそう。だから、杉越の祭りっていう時に、イエス様は十字架にかけられたんだけど、その杉越の祭りっていうのがいつあったかっていうと、今の私たちの暦で言うと、まあ3月から4月ぐらいに当たる。
うん、
ね。それで、 その頃のイチジクっていうのが、イチジクってさ、今の季節食べるじゃん。
うん。そうね。
あるよね。美味しいのがね。うん、だけど、の春先っていうかね、3月ぐらいの季節でも、なんかね、なんていうんだ、パグだって、なんかちっちゃいね、なんかこう、実がなるらしいのよ。あんまり甘くなくて美味しいもんじゃないんだけど、でもほら、私たちは今、飽食の時代で食べ物がたくさんある時代だけど、この頃ってそんなにほら、食べ物がいつもいつも食べられるっていうような時代じゃないじゃないですか。
うん、
イエス様とかは、まあ、いろんな人たちの援助とかはあったと思うけど、ねえ、そんなにほら、いつもいつもパクパク食べてるわけなんで、その、なんていうの、春先になる小さな実っていうのが、やっぱ楽しみにしてるんだって。ね、さっきのイチジクの話は全然聞こえなかった？私、喋る。ね、だから、イチジクのその、イチジクってね、その年に一回しかならない実、あの木じゃなくて何回かなると。で、春先にもなると。小さい、で。それをみんな楽しみにしてるんだよ。その、春に。
でもなんでその根元から枯れるようなことをされたか私は不思議で、
ね。だから、イチジクの実っていうのが多分だけど、これ多分諸説あると思うけど、イチジクの実っていうのは、その、イスラエルの信仰を表してるんじゃないかなって思うんだよね。
うん、
で、その葉の生い茂ったイチジクの木がベタニアを出た時ね、お腹が空いたんだよ、イエス様が。お腹が空いたなと思って、それで、イチジクの木が見えたから、その3月ぐらいだからね、小さな青い実がなってるんじゃないかなと思って期待して近くに行かれたと。すると、葉っぱしかなかったと。実がなかった。ね。イチジクのなる季節ではなかったからであるって書いてあるんだけど、なんかなるんだって、そのちっちゃいのが。そしたら、イエス様はそのイチジクの木を呪うようにして、今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないように。っていうふうにおっしゃっているのを弟子たちが聞いてたんだよ。そして、それから、イエス様は、エルサレムに入って、そして、宮の中でね、宮の中に、宮っていうの、神殿ね、神殿の宮の中に、庭の中に入っていって、鳩を売ってる人とか、両替人とか、商売してる、宮で商売してるわけよ。捧げ物の羊売ってたりとかね。で、それを、イエス様は、もう、全部ひっくり返して、暴れて、で、出ていけって言ったのよ。これ、宮清めって言うんだけど。ね。で、これもなんか、もぐちゃん多分、なんでこんなことしたんだろうと思うと思うんだけど。
そうよ。
そして、それから、もうそういうふうに、なんて、イエス様が、神殿の中で大暴れしてるのを見て、祭司長とか律法学者がね。これ、もう腹立てて、どうやって、でイエスを殺そうかっていう風な、そうそう、だから、まあ、そこで捕まえればいいんだけど捕まえなかったんだよね。どうしてかって言ったらイエス様っていうのは結構人気があったからです。そしたらほら暴動が、人がいっぱいいるところの目の前でイエス様を捕らえたら暴動が起きるっていうことを恐れたんだよね。すごくイエス様にやっぱそのホサナホサナって言って、まあ、この時は民衆はみんなすごくイエス様をこのなんていうかな、イスラエルをこう復興させる、今ローマに虐げられてるけど、イスラエルを復興させるもう政治的な王様になってくださるっていう風に思ってるんだよ。だからみんなの期待っていうのはそういう政治的なメシア、政治的にこう現実的にっていうかね、こうこの中でそのなんていうかな、メシアっていうかな。まあそういうふうな王様の像をみんな、スーパーマンを思い描いてるっていう感じ。だから、もしイエス様を捕まえたら、みんなが放棄するかもしれないっていうところでね。自分たちがその身が危なくなるじゃない？それで、それから夕方になって、 またベタニアの方に帰っていかれたということだよね。
うん、
そしてまた次の朝早く、さっきのその前の日の見たイチジク、イエス様が見たら実がなってないなっつって、うん、って言ったあのイチジクの木がもう根元から枯れてたと。でそれで昨日、うん、あ、先生がイチジクの木を呪ってたってことを、あ、思い出したんだよね、ペテロが。
あれ、あんな言い方したのが呪ったことになるわけ。
まあ、呪ったっていうか、こう言ってるじゃん。だってイエスに言ったって、うん、先生ご覧ください、あなたが呪われたイチジクの木が枯れていますって、うん、今後ね、いつまでもお前の実を食べることがないようにって言ったっていうのね、
うん、
で、だからね、これってなんかすごい意味わかんない話っていうふうに思うかもしれないけど、このイチジクの実っていうものが、そのイスラエルの民の信仰と考えるならば、ね、を例えて言っておらっしゃる、いらっしゃるというふうに考えると、うん、要するにそのイスラエルの人たちの、その特にこの宗教指導者ね、の人たちが、
うん、
力持ってるわけじゃない、そのユダヤ人たちをね、この宗教的な指導をしていくっていうリーダーとしてね、がもう信仰がないわけよ、信仰心が本当の、
うん、
信仰心のなさと、このイチジクの実をこうのなさを、要するにこう、
うん、
ずっと私たち、あの、その神様はこのユダヤ人という人たちをこう選びの民としてこう育ててきたね、あの、アブラハム、イサク、ヤコブの子孫としてね、このイスラエルの民を、このお前たちは要するに祝福を与える民になるんだよっていうことでね、その律法を与えて他の民と違う、もう本当に聖なる存在として、聖なる清い存在としてこう育成してたわけよね、このちょっと奇妙な、この他の国にはないような律法というものを この人たちは持ってて、そしてそれを、守って、あの、生きていきなさいということで、やってたんだけど、でもどうだ、開けてみたらどうだ、でも全然、なんていうの、神様が住むべき、住む場所であるね、神様住んでるわけじゃないけど、神様がを礼拝する場所であるはずの神殿にはね、鳩とか、両替屋とか、うん、あるいはその、捧げ物の羊とかを売ってるようなね、そういう商売人がいっぱいいるわけよ。
うん、
あの、で、それをね、もう信仰心なんてないわけよ。本当に。
うん、
ほとんどのその、人たちっていうのがね。まあ中に全員がそうってわけじゃないけども、うん、そういうふうな、こう、なんていうかな、もう神様への信仰のこの低さにもう嘆いてらっしゃるっていうふうに考えると、もうそのお前をそのイチジクの木にお前の実をね、
うん、
今後誰も食べることがないようにっていうふうに言ったってことは、言ってもう枯れたっていうのは、もう本当にもうこの時すでにイエス様はもう全くその失望してる感じ、うん、
うん。
この、多くのこのユダヤ人に対してね。全くでもその希望はないわけじゃないんだけど、もちろんあの人たちはまあ、特別の民なんだけども、今も変わらずね。変わらず、この、アブラハムとの神様の契約っていうのは、その、ユダヤ人の失敗によって覆されるものではないんだけども、そのお前たちを祝福するって言ったあの神様の約束はね、人間っていうのは失敗するから、失敗してもその約束は覆ってないんだけれども、この時点で全く実を結んでないのを嘆かれてるっていうふうに捉えることができるんじゃないかなと思うんですよ。
うん、
イチジクの木っていうのを、実をね、実をなしてないこの木を見てね、
うん、
で、そう、そしてその後、そのイチジクの木が枯れてますって言った後、その お弟子さんにイエス様はこうおっしゃったじゃないですか。神を信じなさいと。
うん、
ね。ちゃんと、信じる者にはその通りになりますよって、ちゃんと信仰しなさい。神様を信仰しなさいってことを、こうおっしゃってるんだよね。
うん。
で、で、このね、宮清めっていうのが多分わかんないと思うし、私もわかんなかったんだけど、今ちょうどさ、福岡でさ、神社でさ、12日から、北条屋っていう大きなお祭りがありますよね。
うん。
で、神社の、参道に、いっぱいこう、お店が出て、賑わうじゃないですか。
うん。
ね、おみくじ屋さんとかあったり、あと、金魚すくいがあったり、
ね。
で、日本の神社とこのユダヤ教っていうのは、この同じじゃないけども、あれを見て、私たちはそういうもう、なんていうかな、文化の中で生きてきたから、神社の前にそうやってお店が出るってことに関しては、全くいいんじゃないって思うかもしれないんだけど、よく考えてみると、その、神様の領域で商売してるってどうなんだろうっていうのは、当たり前に私たちは思ってるし、この当時のそのユダヤ教の世界でも、もう当たり前になっちゃってるからね、この時点で、イエス様がおられる時に。だから、何にも多分疑問に思う人っていうのはほとんどいなかったと思うんだけど、やっぱおかしいんだよね、神様の領域に。まあ、その、箱崎宮は、また違うけどね。まあ、普通に考えて神様の領域で商売っていうのは、おかしい話で、そういうことだよね。で、特にこの、羊とかをね、生贄に捧げる羊っていうのは、その、要するに、この季節が、お祭りの季節がもう、季節っていうか、あと一週間後にその杉越の祭りっていうのが始まるからね、大事なお祭りが。で、方々のユダヤ教の男たちが、その礼拝のために、参拝のために、エルサレムに集まってくるわけですよ。で、動物の犠牲を捧げるんだけども、だけど、神殿にこの捧げる動物を例えば自分の地元から持ってきたとしても、なんとかかんとか言って、これは捧げ物にならんとか言って、こう、傷がない動物じゃなくてダメなんだよ。神様に捧げるやつだからね。
うん。
そう、それで、祭司長とかが、祭司が、祭司長じゃないね、祭司とかがこうやってその、持ってきたその捧げ物をこう、いろいろこう見るわけよ。こう。観察して傷がないかっていうのをね、すごいその厳重に見られるんだけど、それでなんとかかんとか難癖つけて、そしてこれはダメって言って、持ってきたのはダメって言って、そのエルサレムのその神殿の近くで周りで売ってるような、その高い、すごい高いんだって、それを買わせるわけよ。でそれで儲けてたのが、そのこの祭司長たちの一家なのよ。
うん、
そうやってこう、なんていうか、人の足元を見てね、商売してたわけよ。うん、で、それもイエス様は頭に来てたのよ。それもおかしいって。
うん。
うん。だから、まあ、いろんな意味が多分あると思うんですけれども。
うん。
そう。それで、その邪魔を、商売の邪魔されたわけじゃない、祭司長としては。祭司の一家としては。うん、そうやってひっくり返されたり、両替のお金もね。要するに、ローマの皇帝の名が入ってるようなのは、献金として捧げられないわけよね。それはね、偶像だからって言って、人の顔が入ってるからって言ってね、断られるから、じゃあそれで両替しないといけないじゃない。それでも両替の手数料とかも取られるわけよ。だから、参拝をするっていうのは、私たち今ね、今のこの世界は、そういうふうな、こう、なんていうかな、私たちはそうやって、捧げ物を持って教会に行ったりしないでもいいし、そうやってね、絵が、肖像が書いてあるものであっても、 献金として捧げることはできるからいいけど、この頃のそのユダヤ人の人たちっていうのは、その神様に言われた通りにね、立法通りにそのお宮に、宮に登って、礼拝するっていうのはね、すごい大変なもうお金がかかることだったんじゃないかなと思うんだけど、うん、そういうふうなことの人の足元を見て商売している祭司に対してイエス様はすごく怒りを覚えてらっしゃいましたっていう話だよね。だから、うん、まあそういうふうに聞くとちょっとわからない、
うん、
なんとなく。
うん、わかる。
いや、だって自分家でさ、自分家って言ったらあれだけど、の庭先でさ、商売されたら頭に来ない？
うん、それやね。
それと一緒よ。
うん、
という話。という感じですね、うん。はい。
はい。
ありがとうございました。じゃあまた来週よろしくお願いします。
はい。おやすみなさい。
はい。